感謝のことですね。幸いでございます。今日は、まあ、メッセージの前に一つだけ告知をしておきたいと思いますが、このほどですね、日本聖書協会が新しい翻訳を、共同訳というのができました。この前は新共同訳だったんです。まあ、カトリックとプロテスタントが長い間こうね、まあそれぞれの独自路線を歩んでいたんですけれど、まあ1960年代からですね、すごくカトリックの側も、心を溶かすようになりまして、そして、かつてはまあある意味で破門された相手だからプロテストした抗議したものということでプロテスタントというような、別称をつけたわけでありますけれど、最近あのカトリックの神父様も、実は あんまりプロテスタントと呼ばれなくなりまして、私の、家庭でもですね、子供たちが親愛幼稚園というですねカトリックの幼稚園にこうね、4人行かせていただいたんですけれど、その時に、もうあそこの幼稚園はですね大変 PTA が、ものすごい献身を要求される場所でございまして、家内は週に4日間ほど、毎日詰めるというですね日々を過ごしておりまして、まあ、そういう中であの PTA 会長をですね拝命したんです。実質は家内です。名前だけ私という感じになりましてですね、拝命してですねこう、差し出された時に、まあ神父様とねいろいろこうやり取りすることがあったんですけれど、まあ父の日ってありますよね。その時にあの特別講演会ということは私が講演することになりましてですね、神父様が私を紹介してくれたんですけど、その時にですねあのこうおっしゃいましたですね、カトリックの幼稚園のなんですけれど PTA 会長様が新教の牧師様でいらっしゃる、これいかになかなかいいことでございますとですねおっしゃいました。新教というね言い方を選ばれまして、プロテスタントの牧師という概念ねおっしゃらないという非常にあの、尊重するねそういう思いを、感じたことを未だに新しくね覚えておりますが、まあ、そういう中からですね実は聖書の翻訳もカトリックの学者さんも非常に卓越した方がいらっしゃいますし、まあプロテスタントの学者もたくさんいるので共同でねやりましょうということで初めて共同作業で翻訳を日本で出した、それがあの新共同訳聖書、今から31年前ですね、32年前になりますが1987年に刊行されまして、それからまあ私はあのちょうどその頃、まあ大人になった頃でありまして、またあの進学の勉強もね始めたことから新教大学をずっとですね愛用してきまして、中央チャペルが始まりました時にはすでにもう10年ほどね経過していたので、まあせっかくなので新しい教会だから、まあ、新しい、翻訳を使いましょうということで、であの中央チャペルはスタートからですね新教大学聖書で、まああのメッセージを取り継がせていただき、教会の皆さんも新教大学聖書を持っていただいてですね、スタートしたということです。まあ実際それからですね22年経ってるわけでありますけれど、翻訳そのものはもう31年経過しまして、そして30年経ちますと大体ですね日本語というのは変わっていきます。言葉というのは変化します。神様の真理は変わらないんですけど、時代適応というかその時代に生きる人たちの言葉が変化するので、やはりそこにですねふさわしい訳語というものをですねやっぱり持ってくる必要がありまして、まあ、そういう営みが14、5年前に始まりまして、やっとこのほど完成し、去年の11月にですね刊行されたということでございます。11月に刊行されたのはやっと先週私も手に入れましてですね、先生まだ持ってないんですかってよく言われたんですけど、やっと草が手に入れて、金曜日ぐらいからもうなんかこう肌身離さずみたいな感じでですね、読みまくっておりまして、この2日ほどはですねもう聖書に端的しております。端読しております。浸り切って読んでおりますが、まあ、あの非常に、落ち着いた日本語になったなと、本当に口語としてですね、いい、表現になったなと、また日本語として落ち着いたなという感じがですねいたします。そして、まあ、あの実際 いろいろチェックしました。というのは私たちの教会でこう福音をこう語るときにですね、よく使う箇所があるんですよ。創世記とかね、それから、コロサイ書とかですね、エフェソ書とか、まあ、そういうところをよく使うので、はてどうなってるかしらと思ってみましたら、なんとルビにですね、ルビじゃない、あの脚注がこれあるんですけど、この脚注というところにですね、ちゃんとあの訳語としてね、例えば神の形に似せてっていうところの形っていうのは像というね、あの漢字を、この脚注に入れてくれたりしておりまして、大変私たちの、まあ、言うならばあの、福音を語る時のですね、もう助けになる、そういうあのものがたくさん盛り込まれております。でいろいろこう私もあの気になるところね、もう早速ですからもうあちこちあちこちあちこちこう、見ましてチェックしましたら、気づいたんですね、ちょうど私が、まあ、あの30代の後半から、まあ、同社で学びをさせていただきましたけれども、実はその頃に勉強してたことがですね、盛り込まれた研究成果の、まあ、一つの形としてね、翻訳になっているということに気づきまして、その頃私が習ったことというのは新教約聖書に全然反映されてなかったんですけど、今こう見ますとこの聖書には大変反映されておりましてですね、非常に あちこち特進のいくというか納得のいく、ものになっております。だから中央チャペルにはむっちゃ追い風が吹き始めたというでございましてですね、私たちがこう分かち合っていることに本当に聖書の翻訳もね、追いついてくれて、そして実際に、聖書をしっかりと理解していくねベースを、神様がくださったなと思って感謝しております。ということでございますので、私は日本聖書教会の回し者として今日申しますけどぜひ、まあ、お買い求めになってください。まあこれはまあ、あの脚注付きなので、まあ一冊ぐらい持っておかれるといいかなと思います。なぜかというと、あの脚注というのはですね、いろいろなあの聖書箇所とリンクさせてくれてですね、この箇所と対照してくださいということが、こうちょっと文字がちっちゃいんでね、最近リーディンググラスをね、入れてる方がたくさんいらっしゃると思いますが、私の周りにもね、加先生もリーディンググラスがなければ読めないというね、ことでございますが、まあ、あのこれがありますと、他の聖書の箇所にどうやって出てるかってことがこうね対照できますし、先ほどのようにちょっと翻訳の、実はこれヘブライ語ではこういう、もう、ギリシャ語ではこういうっていうね、ちょっと解説も入っていますので、まあ、大変参考になるんじゃないかと思います。ということで、まあ一冊ぐらいは脚注付きをお持ちになっておくといいかなと思います。もうちょっと簡便なものがいいって方は今年の9月ぐらいに出るそうですから、しばしお待ちくださいということでございます。ただすごい重いですね。私の iPhone よりはるかに重いなと思いながら、でも、まあ、やっぱりこう翻訳が変わりますとね、読もうという意欲がすごくこう掻き立てられますし、いいかなと思いますし、で早速いろいろ質問が来ました。伊沢先生、礼拝でこの翻訳を使うようになるでしょうか。もう3人から聞かれましたので明確に答えておきますけど、まだしばらく使えません。理由は単純でございましてね、今私たちこうやってスライドを出してですねやりますよね、これはあの全部あの、打ち込んでないんです。全部はコピーして、貼り付けてるんですね、ということで A バイブルが、共同訳を出したら、また J バイブルが共同訳を出したら変わる可能性が高まったと覚悟してください。要はあのパソコン上にある、バイブルソフトですね、聖書ソフトが対応し始めたらですね、使えるかなと思います。やっぱり天気はですね、打ち間違えと、まあね、そういう間違いがあったらいけませんのが一番ですね。やっぱりコピーして貼り付けるという形がですね、整うまでは、まだ新教略のままで前進し、そして、参考にね、こう、対照しながら、聖書を読む、まあ、一つの訳文としてはですね、手打ちして入れていきたいなというふうには思っております。まあせっかく素晴らしいですね翻訳が始まりましたので、またお求めいただいてですね、対照してこう読みになると、おお、なるほど、こういう訳語になったかっていうのをね、ストンとくるなっていうのがかなり増えてるんじゃないかと思いますので、楽しみに、聖書通読もですねなさっていただけたらと思います。はい、感謝いたします。さあ、今日は上から来るものと題してですね、御言葉をお取り次ぎしたいと思います。 一言お祈りいたします。天のお父様、あなたのお名前をあがめて心から賛美をいたします。主が私たちに素晴らしい恵みの日を開いてくださり、新しい週間という神様、私たちの人生の舞台を置いてくださったことを心からありがとうございます。今週も主よ、あなたを信頼して歩むことができますように。そして神様、その日々営みの神様の中に主が生きて働かれることを体験させてくださるようにお願いをいたします。最初に私祝福し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さあ、ヨハネの福音書をずっと読み進めておりまして、2章のいろんな出来事、一つはカナで婚礼が行われた時に水がブドウ酒になるという奇跡をイエス様が導かれた。でもそこにはイエス様の十字架がね、意味されていたのだということを私たちは学びました。それはイエス様が3日目に死から命へと復活されたように、この3日目の出来事としてカナの婚礼が起こり、そして水は死を示し、ブドウ酒は命を示しますから、死が命に変わる、まあ、そういうですね、恵みの技として私たちに十字架を教えてくださっている、そのことをですね、加味しながらこのカナの婚礼の出来事を学びました。そしてその後イエス様は神殿に、ね、入られて神殿をこう清めになる、非常にラディカルなですね、非常に過激と思えるようなそういう振る舞いを通してですね、それを粛清されて、教会福音書ではそこで祈りの家と唱えられるべきだというのがなくて、ヨハネの福音書はそこに神様からの強い強い熱い思いを受けてね、イエス様がなさったことですよってことを注釈入れた後、実際イエス様がそこで示されたのはこの神殿を壊しても3日で建て直せるということでした。さあ、3日というのはイエス様の十字架を示すことでありましたから、要はそこで建て直されるというのはイエス様のお体が復活するということですけれど、そこで使われていた神殿という言葉は神様の聖なる宿られる場所、至聖所という意味だったんですね。神殿というのは一番外枠があって聖所というところがあって、祭司だけ入れて、そしてその奥に至聖所、ここに神様を臨在される場所があったんですけれど、その臨在される場所は3日目に立ち直されるってイエス様おっしゃった。つまりこの目に見えるような場所である神殿で礼拝する時代はもう終わるのだということを、もう宮教明の激しいですね、行動として示された後、これからどうなるんだっていう時に、今からはイエス様を信じると、イエス様が神様との結びつきを与えてくださって、イエス様を通して直接神様を礼拝する道が開かれる。ということは、もうあそことかこことか場所に限定されないで、主イエス様がおられ、主イエス様を仰ぐ時は、その場所そのものが至聖所、神様との出会いの場所となるんだということを、表している。まさしくそういうですね、イエス様の非常に激しい行動を通して、もうこの時代は終わり、今からはイエス様を通して神と出会うね、時代が始まるんだということを象徴的に示す出来事だったんですよということを、このヨハネの福音書は私たちに告げ知らせているのでございます。さあ、そういうですね、事柄は印と語られました。印っていうのは何かというと、イエス様の十字架を指し示す、象徴する出来事という意味です。だからいろんな印ということがこれから何回も出てきますけれど、その時には必ずイエス様の十字架が示されている、指し示されている、そういうですね、言葉であるということをまず覚えようではありませんか。さあ、そういう中で23節、24節、5節をですね、ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは過越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。アメン。このところで印を見てイエスを信じた人たちがいたということをですね、語られます。ヨハネの福音書ではいろんな段階があります。冒頭で、闇は光を理解しなかった、自分の民のところに来たのに民は受け入れなかったという、ね、表現がありますから、イエス様という存在に対してまず拒絶という、ね、そういう人たちもいました。でも次の段階になりますと、印が起こった、不思議なことが起こった、うわこれはちょっと尋常ではない、やっぱり神から使わされたお方ではないかということを感じ取ってイエス様を信じる、そういうですね、段階があった。 で、この23節で起こっている段階というのは、まさしく印を見て信じたって。うわ、すごいことが起こっているから、これはもしや神様からのものではないかしらというですね、そういう思いを持って信じる人たちが生まれていたということなのでございます。しかしです、非常にですね、手厳しい表現があるですね。イエス自身は彼らを信用されなかったってね、せっかく信じてですね、ついてくるそういう方々を信用しない。実はこの信用という言葉は、身を委ねるというような、ね、意味合いがあります。ですからその方々の言うならば存在に対してですね、自分自身を明け渡すということはなさらない、そういうちょっとこう用心したようなですね、現実があったことをこのところで示されるわけでございます。それは人間というものが、なかなかね、信頼できるものではないというようなニュアンスで、要はその信仰というものが本当に確立されるかどうか、それはまだまだステップがあるということをこのところは教えているのでございます。ですからもちろん印を見て不思議を見て、いやすごいなと思ってついてくる、それは全然 OK ですけれど、本当に大事なことはそこでイエス様を通して神様との交わりの中に入るかどうかなんです。これが十字架の出来事であり、十字架を経るかどうか、十字架を通っていくかどうか、十字架に合わせられるかどうかで決定的な違いが起こることを私たちは決して忘れてはなりません。印を見て信じるということで満足する人たちもたくさんいるけれども、そこでとどまっていてはいけないということを、この箇所は大変ちょっと冷たい、ね、表現でありますけれども、描いているということができるのです。さあそういう中で、この文脈の中で印を見て信じた人たちがたくさんいたんですけれど、そのうちの一人がイエス様のもとにやってくる、大変有名なですね、エピソードであります。3章の1節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。さあ、議員というのはいわゆる当時の社会のリーダーの一人でありまして、おそらく最高議会というですねところの構成メンバーであったでありましょう。だからユダヤ教の言うならば教えというものがその社会を全部動かすですね、原理原則になっています。今もイスラム教の国というのはイスラム法、イスラムの教えというものが即生活法であり社会の規範になりますから、それにのっとって全てが動かされるということになります。だからユダヤ教でも同じことがありましたので、その議員というのはやはり、聖書に精通し律法をよく知っている人たちが集まっている場所でありました。しかしその中でニコデモという人はこのイエス様に対して多大なる関心を抱いていた。だから印を見て、また不思議を見てイエス様に興味を抱いてやってきた人物であるということができるのでございます。さあ2節ご一緒に読んでみましょう。はい。あるよイエスの元に来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。夜イエス様のところに来た、おそらくこれは昼間人目をはばかったということでございましょう。でありますから昼間だとおお、なんかファリサイの人がイエス様のところに行ったというのがね、分かってしまう、まあそういうことをちょっとこう恐れたようでございまして、ある面これは彼自身の一つのまだイエス様との関係性が本当にしっかりと確立していない、まだこう遠巻きでですね見ているような位置づけであることを象徴しているのでございます。そこでイエス様に彼は言います。ラビ、まあ、これは高名な先生とかですね、偉大な教えをなさる方という意味でありますけれど、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っている。つまりこういった不思議な印をなさったり奇跡をなさったりいろいろなことをなさるお方ですから、神様から来られたということはわかるんです。いやそれはもう神様がおられなかったらこんなことはできないからです。非常にですね、まあ丁寧にでありますけれど、でもイエス様のまだ本当の姿、イエス様が神から使わされた神の子であり、また私たちを神様との交わりに結びつけていくお方である道である、それは全く見えていない、そういうですね状況をこのところは教えているのでございます。見えているのは何ですか？印だけだった。 だから印を見て信じて、印を見てイエス様が来たってことは確かですけれど、まだ明確に神様につながるならば関係性の中には入っていなかったのでございます。ヨハネの福音書のこの中で非常にですね大事なキーワードがこのところで語られていきます。3章の3節をご一緒に読みます。はい。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。アメン。はっきり言う、実は元々の言葉ではね、これね、アーメンアーメン、私は言うという言葉なんです。アーメンというのはしっかりその通り真実であるという意味ですね。私たちもお祈りの最後にアーメンとね称和しますけれど、それは今祈りましたことが本当ですということを神様の前に同意する、そういう言葉であります。昔はよくからかれまして、アーメンそうめん、ヒヤそうめんね、そう言って、私もよく揶揄されたことはねありますが、その時はよく言いました。アーメンは麺類ではないって言ってですね、返して、起きましたけれど、まあ、あれね、このアーメンという言葉は本当だ本当だということですね。だからここでイエス様がはっきり言ってね、翻訳になっていますけど、これは本当のことで、絶対に忘れてはならない、外してはならない重要なことだという時に、大体このアーメンアーメン、私は言うという言葉を使われる。だから今後もはっきり言っていくという翻訳で出てまいりましたら、これはアーメンアーメン、私は言うという言葉ということは、その後に続くことは非常に重要な、まあ、私たちの信仰の核となるようなものだ、そのことをですね明示する枕言葉のような表現であるということを覚えておきたいと思います。さあ、使徒は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれる、まあ、この後ニコデモはですね、イエス様に問いを発して、非常にその新たに生まれるということからをより深めていく流れに入るのでございますが、それは来週のお楽しみということで、今日はそこの一歩手前で新たに生まれる。実はこの新たにという言葉は上からとも訳せるんです。つまり上から生まれるのでなければ、つまり人というのは人から生まれますね、親から生まれます、そういう生を受けるでしょう。でももう一つ誕生が必要なのだ。それは上から、神様から生まれるものでなければ神の国を見ることができないのだということを、このところで主イエス様は明快に語っていかれるのでございます。神から使わされたということを分かっていても、でも本当にその人が神様がから命をいただいて新しい命に入らなければ、神の国、神様のご支配の中を生きることはできないのだということを明快に告げていかれたのでございます。それはまさしくイエス様ご自身のお体を通して開かれた恵みの世界であったことを知るのでございます。さあ、今日はこのところからいくつかのことをともに学びたいと思いますが、第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に合格しましょう。3、はい。信仰の段階を深めていこう。アメン。ヨハネの福音書を通して私たちが非常に教えられる、それは今ね読みましたところは印を見て信じるということでありました。しかし、一番冒頭でですね、出てきますイエス様に対する反応というのは、イエス様に対して不信感を抱いたり拒絶したり、そういう事柄がありました。でありますから、イエス様の存在に対していろんな反応がある。でもそこには信仰の深まりというものが描かれていることを知るのでございます。一章の五節を皆さんと読んでみましょう。はい。光は闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。つまり理解しないということは受け入れなかったということですね。受け止めなかった、光を受け止めたら闇はなくなってしまいますからね、あるいはそれを受け取ることはできない、まあ、そういうですね、強い反発というか拒絶というものがそこに描かれています。十一節も読んでみましょう。はい。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。だからイエス様に対してこういう、言うならば否定するような、そういうですね、反応というものがまず一つ現実には存在しているということであります。 私たちがいろんな方にねイエス様の福音をこう伝えしようとする時にもですね、実際こう言って拒絶される方もいらっしゃるし、もうあのキリストさんは結構ですわというようなことですね言われる方もいらっしゃる。それはある意味でキリスト信仰が始まった時と今と別に変わっちゃいないということです。そもそもそういうことからある。でもそれもまた実は信仰の一歩であるということを忘れてはならないのでございます。まあいろんな出来事が起こりますし、うまくいくことうまくいかないことねあります。でもうまくいかないことが起こった時に実にですね、このキリスト信仰というものが問われるということも現実にあるわけです。そのうまくいかない中でどう対応するのかということで、時としてですねそういった中で、なんやねんあの人はねクリスチャンクリスチャン言うてるくせにね全然ね、大したことないやないかみたいなね評価をされて、つまずきを与えてしまうということが現実に片や起こります。でもそういった事柄をまた不思議とですね、私に言ってくる方がいらっしゃるって、先生クリスチャンって何なんですかね、本当にあんなことを言うなんてあんなことするなんてどうねでしょうって言って、あのクリスチャンが言ってくるじゃないですよ、ノンクリスチャンの方が言ってくる、その時に私も思うんです、あの私もクリスチャンなんですけどってこう思うわけでありますが、これは結構なことでございましてね、今度私自身が素直にそこであの人がどうとかこうとか言わないでシンプルですけどね、クリスチャンとして丁寧に向き合うと、いやークリスチャンって素晴らしいんですねってなるんです。そういうもんですでありますから、ある意味で私たちがそうやってね、拒絶されたり不信があったりとかそういうことがね現実にあった時に、あのジタバあーてふためく必要はない。あなた自身がそういったことに直面した時に丁寧に愛を持って向き合うと、実はそこに神様は新しい道をね開いてくださるということが起こるんです。これがねやっぱり、神様が私たちにくださった素晴らしい、ね、力だなということをね実感します。さあそういう中で先ほどのニコデモのようにですね2つ目の反応が出てきますね。2章の23節ご一緒に、はい、イエスは過ぎ越された間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。イエス様ご自身の名を信じた。イエス様の存在が神から来られた方だってことを信じた。しかしです。イエス様は信頼することはなかった。それに頼って委ねることはしなかった。だからある意味で印を見て信じるだけの信仰からより深まっていかなければならない。一体それはどういう信仰か、2章の11節を、振り返ってお読みしましょう、はい、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。これは印を見て信じただけではない、栄光を表された。これはイエス様の十字架の出来事として彼らに刻印され受け止めていくことができたということでありますから、よりここにはイエス様との関係性がですねぐっと深められていることを知るのでございます。これはまたちょっと先取りになりますけれども、4章の53節54節も読んでみましょう、はい、それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これは2回目の印である。アメン。2回目の印としてこのところに起こった事柄が、この、お父さんがですね子供が癒されるという体験をした時にはまさしく彼らの体験として、ね、イエス様のお恵みを味わうことができた。そこには生けるキリストを信じるという道が開かれていったのでございます。ただ見て信じ体験して信じ、もちろんそれも素晴らしいんですけど、ヨハネの福音書では最後にはどこに行きなさいってね物語られてるか、それは20章の29節です。ご一緒に読んでみましょう、はい、イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。アメン。最終的にはね、見ないで信じる、本当に神様が何かこうねすごいことをなさったら、なるほどやっぱ神様ってすごいんやってことで信じる信仰から、より私たちは成長させていただいて、いろんな現実の中でまだ見えていない具体的な形になっていない、でも神は生きておられるから 間違いなく私たちを勝利へ導いてくださると信じる信仰、見ないで信じる信仰へと私たちは成長させていただきたいと願うのでございます。聖書翻訳をいろいろ見てすぐチェックした一つ、もう結構、先生方とですね話題になったんですけど、ヘブライ書の11章の1節でございました。大変有名な箇所で、信仰とはとね物語られている箇所であります。信仰とは、ね、見えない技術を確認しね、まだ見ていない事実を確認し、一緒か信仰とは望んでいることからを確認し、まだ見ていない事実を確認することであるというね、覚えているはずでしたね。感謝でございます。出てきてほっとしましたが、やっぱりここでですね、多くの方は見ていないことを、望んでいることをこうなるこうなるこうなるこうなるこうなるって信じたらなるんやっていう具合に読めてしまう、そういうですね、感覚がありました。これだとね、信念の力とちょっと信仰とねあんまり変わらんみたいなね感じがあります。だからもちろんビジネスの世界とかねいう中でも信念の力っていうのは当然ねよく強調されるし、絶対儲かるとか絶対勝利するとかねそういうことをガーッと思うからなったんだみたいなことをおっしゃる方たくさんいらっしゃるので、ちょっとそこがですね曖昧だったなってことをね思っていたのです。ところが今回、私翻訳になりましてね、どうなったかって、せっかくでございますから読みましょうね私が聖書を開いて読んでいるって非常に珍しい、どういうことやってるんじゃないですか。今はスマホをずっと食っているので、こうやってね紙の聖書で読むというのが新鮮ですね。久しぶりでね、感謝でございます。読みますよ。信仰とは望んでいる事柄の実質であって見えないものを確証するものですって、なかなかいい翻訳になりましたね。望んでいる事柄の実質であって見えないものを確証するものです。アメン。これはストンときますね。つまり実質が信仰、そしてそれが具体的現実を生み出すって、非常に明快にねこれはなったなと思いまして、本当に感謝したわけでありますが、私たちが見ないで信じる信仰とはまさしくこの信仰を働かすことです。まだ具体的現実じゃないけれども、神様が約束されたことはこれだだとしたらそれが実質だ、これを信じることです。そしてそれが具体的結果としてですよ、形になり現れてくることを喜び感謝するのが信仰生活ですね。私たちはこのようなやっぱり信仰の本髄をですね主にやって、掴み取っていくものとなるのではありませんか。だからニコデモさんはね、イエス様のところにちゃんと来たからとってもいいんですよ。ニコデモはやっぱり印を見て信じただけだからあかんなというですね判断はなさらないで、彼自身がやっぱりイエス様のところにわざわざやってきて求めたんですから、素晴らしいことでありまして、まあ教官後ろに出てこない、ヨハネの福音書だけ出てくるとね貴重な登場人物、この後はどこに出てくるかというと、イエス様の十字架からお体を葬るところで出てきますね。アリマテのヨセフと協力してイエス様のお体を葬るというねところに出てきます。だから ある意味でですねすごい目立った働き手ではないけど、信仰の本質というものを私たちに具体的に提示していく、まあ、そういうですね、段階をこう示してくれている意味では大変素晴らしい、役柄をね担った器だろうと思います。さあ私たちは回る意味で、見て信じる、そして体験して信じる、そして見ないで信じる、そういう信仰の段階を伸びながら神様の御業をですね受け止めていくものとなるのではありませんか。さあもう一点覚えたいことはこれです。ご一緒に告白したいと思います。3、はい、常に上から良きものをいただこう。アメン。新たに生まれるというのは実は上から生まれるとね訳すことができました。でありますから、ある意味で私たちの信仰生活の中でこの上からね命をまずいただいた、あとは全部下からじゃなくて、実は上から本当に神様が良きものを、その命を与えたものにはいくらでも分け与えてくださる。 そのような恵みの世界が開かれていることを今日覚えようではありませんか。洗礼を受けるということはかほどね素晴らしいことですよ。だから本当に、クリスチャンっていいよなと思う方はいち早く洗礼を受けになってね、神様の子供として歩まれることを切に私は願うのですが、ある意味でこの洗礼を受けるということは上からねどんどん神様は良きね、言うならば恵みをくださる。だから上が、ちゃんと間口が開いてるので、この偉大な源泉からですよ、もう組んでも組んでも尽きることないような恵みをね、私たちは体験して生きることができるのでございます。ヨハネ福音書の1章の13節をご一緒に読みします。3、はい、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。アメン。イエスキリストにあがって神のことをされる人たちは神によって生まれた。これこそまさしく上から生まれたっていうね、実質です。だからここに神様のこの持つ永遠の命の始まりがあるわけであります。でもそれはその言うならば死を超えてですね、天国に行ってからではなくて、実はこの地上の中でその命を生き、そしてそれを持っていく者には常に神様は良きものを与えてくださるのです。ヤコブ書の1章の17節ご一緒に読みします。3、はい、良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である父から来るのです。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生じる影もありません。アメン。良い贈り物、完全な贈り物、プレゼントは上からね、光の源であり、全ての命の源であり、私たちの全てのリソースである神様から私たちは与えられる。だから皆さんの歩みの中でね、この源泉が枯渇することはないっていうのは、このなんと素晴らしいことでございましょうか。先だって熊本地震があったね、あとは、いくつかの温泉宿でね、源泉が出なくなっちゃったというようなところが あったと聞きましたけれど、そういう移り変わりは、お父にはありません。どんな時にも変わることなく、私たちに神様はいつも豊かな恵みを与えることがおできになる、創造主なる方であることを感謝したいと思います。しかも良きものですよ、ね、つまらないものを、与えられるわけではありません。私たちは、よくね、プレゼントするときにつまらないものですがってこういう、謙遜な表現でありますけど、もうあんまり合わないですね、私たちにね、私たちの心ですがって言った方がいいと思いますし、言い方はね変えた方がやっぱりいいですね。つまらないものだったらあげない方がいいのであってね、やっぱり、本当に感謝をね、ちょっと印としてお渡しするだけなんですけどっていうことで、そういうことですよ本当はね。だからそれに実質やっぱ伴うちゃんとした言葉をねやっぱ出した方がいいと思うんです。聖書は明快ですよ。私たちに神様はケチなお方ではない。神様は私たちに悪いものを与えるお方ではない。何ですか？良きもの、完全なものをくださる。私たちの神様はそういうね、素晴らしい愛とみ、私たちを特別視していらっしゃる豊かなお方であることを、今日もう一度しっかり覚えようではありませんか。そして、良きものをいただき、私たち何をするんでしょう。もう一つ大事なことがあります。ガラテヤ書の1章の1節ですね。ご一緒に告白します。はい。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって、人とされたパウロ。アメン。地方チャペルが始まりました時に、一番最初神様が私の魂にね、焼き付けてくださった御言葉がこれでした。誰が言うからではないね、どういうね、下があったからではない、イエス・キリストと死者の中から復活された父なる神によって使わされていくのだ。これが中央チャペルの歩みだっていうことを強く教えられ、初めて生まれた男の子は当初ペトロと名付けるつもりであったんですが、パウロ君に変わったのはこの御言葉でございまして、ずっと私は生まれたらペトロね、ペトロとずっと思ってきましたけれど、長男はパウロ君になりました。それはちょうど中央チャペルが生み出されるねタイミングに、神様はものすごく熱くね、このパウロの宣教の思い、またパウロが立てた思いを主が焼き付けてくださったからでございます。生まれ育った教会離れてですよ、開拓出るって、いやそれはあの先生が言うたからとかね、こういうことがあったからって、そういうようなことが 根拠になってはいけないということを本当に主が、ね、教えてくださった。そうではない、私があなたを使わすんだって、神様に使わされたということが、ね、立たなければ、この働きはね意味がないし価値がないのだって、そのことを深く教えられた御言葉でありました。でも同時にそれはパウロ自身もそこに立つしかない人だったんです。なぜか彼はキリスト教会を迫害する人であったからです。迫害したということは、そこに育てた人たちが何にも投獄されたということですし、中には処刑されて殺された人もいるでしょう。そういった事柄をやり散らかしてきたそのパウロがですよ、ある日イエス様に出会いました。復活の主に出会いました。だから人生変えられて今イエス様を伝えていく人になりましたというもののですよ、誰も信じない、誰も受け入れられないと、そもそも弟子となってない人がね、しかも迫害してたような、もう真逆の方を言ってた人がある日突然ねイエス様を伝える、誰も信用ならない。だからどうしたんですか。誰かにね任命されたわけではない、ましてはね直弟子たちはイエス様に任命されて、そして弟子だ使徒だなった。でも彼自身は明確に、私はイエス様と出会い神様によって立てられた人だ、これだけを握って彼自身は歩み出していったのでございます。私たちが本当に感謝の前に、上からいただきたい、それは神様があなたになさせたいと願っていらっしゃる使命です。そしてビジョンです、夢です。本当に神様にあってそれを果たしていきたいと、ね、強く願わされるような心を燃やす情熱、そして実行力、こうしたものは上から来ることを覚えようではありませんか。もうパウロが人に寄りかかったら、もう彼はあっという間に倒れると思いますよ。誰も彼を信用しないし、誰も彼をサポートしない。だからただただ神様によって立てられたことに彼はしっかり踏み従っていったのでありました。私たちも、いろんな方からのサポートがあることは感謝でありますけど、でも何はさておき上から与えられるサポート以上に素晴らしい力の源はないことを今日もう一度覚えようではありませんか。新たに生まれたものにはこの上からの恵みが与えられます。新しい命が与えられ、命永遠の命が与えられたから良きものに満たされ、そしてまたなすべき使命も託されていく、このような力強い歩みを主がくださったことを感謝して新しい習慣踏み出していくものとなろうではありませんか。ご一緒にお願いしたいと思います。アバ父よと祈ります。3、はい、アバ父よ、天の父様、感謝いたします。主が私たちに今日も良き恵みのメッセージをくださったことを感謝いたします。どうぞ神様、ご一緒とお一人お一人が神様信仰が深まっていきますように、見て信じる、印を体験して信じる、でも神様何よりも見ないで信じる信仰の醍醐味へと神様踏み出してくださるように心からお願いをいたします。また神様、どうぞご一緒とお一人お一人が神様上から生まれたものであり、上から命をいただき、上から良きものをいただき、上から使命をいただいて神様前進するものであることを覚えさせてください。心からお願いをいたします。届け主の助けの守りがお一人お一人に豊かにありますように、イエス様の御名で祈ります。